実際その俺も昔じいさんと一緒に火力発電所の、
はい、
あのフェンスをあの下あのなんつうあそこ砂浜だから、
はいはいはい、
下から穴開けて、
うん、
穴掘って入ってって
何だと
入って、うん、まあまあまあそういうことをやるわけですからでキノコ取りとかやってたら速攻で見回りのジープ来たからね
そら来るよ確かにさ防風林で赤松いい赤松いっぱいあるからね
そうそうそう
それそうだよ、うん、
しかも人入ってないから取り放題
取り放題 あったんだ本当に、
ね、あめちゃめちゃあった危なく俺たちが取り放題になると思う取り物の大取り物になると思ったんだけど、まあ、そうそうそうまあどう見ても無害なじいさんとガキだったんで、
うん、
ああはいはいみたいな感じで
ああ大丈夫だったんだ
そうそうそうまあ一応あれなんでね気をつけてねみたいな、
うん、
まあ確かにあの高等無形な話だよね
うん、うん、それでその、うん、なんていうかな、はい、その人間としてのキャラクターの掘り下げ方もなんか雑だしなっていう、うん、
どういうところが雑だと思った？
なんていうかさ例えばそのうーんそう教師の木戸だっけ木戸
さん、うん、はい、木戸というのがいわゆるジュリーがやっている、
う
ん、
そうそう
あのやる気のない高校の科学の先生ね
ただやる気がなくて無気力で、はい、それでもなんだかんだ一応だって餌をもらいに行ってるわけじゃん学校に
ね、さはい、ねうん、はいはい、うん、途中に砂金で金が出るけどね
ああそうだね原爆作るために一生懸命ね
はいはいはい、
うん、ただそんだけ無気力な人間がなんで今日そこにそこまでの情熱を燃やすのかとか、うんうん、そこの過程をちゃんとこうだって、うん、見せてないっていうのかなこういきなりこう火がついちゃってっていう、うんうん、あとなんだろううんまあそれもあるし、うん、ああそうあの刑事山下刑事だっけ
はいはい、
うん、
ちゃん、
うん、あの人とさなんかあの、うん、女の女性のあの公開収録やってるナビゲーターの女の人いるじゃん
ああなんかゼロとか言ってー池上君子さんね
ああそうそうそう池
上君子さんよくあの火曜サスペンス劇場とかに出た人、ね、
あそうカサスの人
カサスの人ってイメージあるよね
当時部あたり突っ立ってる人
でーでーでーって後ろで鳴ってる感じの顔だもんねまだ若いです若いです、
うん、そう若い人、
はい
なんかさその人がその生、うん、事件があって山下警部のところにちょっと面会に行くシーンってあるじゃない
あはいはい、
うん、それでじゃあ屋上ちょっと飯食いますかみたいな感じになって
はいなんか豚汁かなんかあるでしょ
くらいそうそうあぐらかいてさ、うん、そんなさ食堂に対してうまくもねえ飯食っていきなり艶っぽいしになるんだよ
一食70円って言ってたな
うん
おうんあの豚汁定食70円だったら食いたいな
食いたいけど
まあまあそれはいいわ、うん、いきなりなんかあの朝日空じゃけえとか言ってガーってくるとこあるでしょ
ねえだって、うん、そういうタイプの人間として描かれてなかったじゃんそこまでで、いや確かに小切れの姉ちゃん来たらそれで手出したくなるけれども曲ぐらい投げ回したくなるけど
やめなさい
あダメなのか
それで
うんいきなりああだってさお前どこに惚れたのって言っていきなりじゃだからとりあえずさ長編あの尺の長い映画だからちょっと手やっぽいし出しとくかなみたいな感じでさ
まあ昔の映画って必ずあったんだけど、ね
うん、
そういうあのでもまあそれにしちゃこの映画はエロシーンでいいな、
うん、
昔は必ずエロシーンって入るんだけど
まあ、ね、あの
どっちかというとエロシーン担当はジュリーだからね
あそうだね
やたら裸シーンが多いっていう
多いね、うん、
脱ぎはジュリーが担当してますんであ
これ、ね、あそうだね脱ぎはジュリーだ
エロシーンはジュリー担当です、う
ん
はい、
なんかさ俺の中で比較しちゃうんだけど、うん、あの同じようにその日常 そのどうしようもないこう、うん、だと鬱屈したところで突然怒りを爆発させるっていう映画で思い出したのが、うん、フォーリングダウンって映画昔の
あフォーリングダウンはいはい、
うん、
あれねなんだっけ ジョエル・シューマッカーね、
うんうん、あの渋滞巻き込まれたおじさんがやある日こうで、はい、イライラしてる。
そうそう、今まさしくこの暑さでブチ切れ
そうそう。でもあれってさ、なんか怒るんだっていうと、いろんなさ不条理なところとかシーンとか、はい、その何に怒ってるとか、何不満があるのかって、その街全体の異様な雰囲気とか、その差別的な部分とか、はいはい、あ、こういうのずっと殺されてきたんだなっていう、
はい、そういうのは。あの頼んだハンバーガーはお世辞対応悪いし、ぺちゃんこだ
ろうし、あのふっかふかのね、バンズじゃな
くて俺を見てみろって嬉しい、
ペチョってなんか犬で食べて
る。そうそうそうそう、マネージャーをって言ったらすげえマニュアル対応されて、
うんうん、そうそう、なんかのれに腕押しみたいなやつが出てきて
さ。そうそうそう、いやこれについて話をしたいんだ
って。なんかああいうんだと分かるんだよね、その、どんどんこういうことでこう追い詰められちゃってんだなっていう、うん、それがない、
まあ、後半になっていくと一応ねちょっとその、うん、家族のねいろいろ問題があったとかそういうのも出てくるからね、あの映画ね、
にしてもちょっと薄いじゃん。
ああじゃなくて、あのフォーリングダウン、
あフォーリングダウンはね、
うん、あの最終的にマイケル・ダグラスはちょっとそれがまずあってっていう、
あそうだよね、だから最後の見せ場もかっこいいし、あの水鉄砲出してっていう、
はいはいはい、
うん、もう泣き泣きの家映画だったけど、あれがねちょっとちらついちゃって、もうそっからダメっすわ、うん、
もう常にみたいな、
もう常に比較対象になっちゃ
って。まあ確かにね、まあ分かります分かります、
うん、
まあ、うん、いや信じとしてはちょっと
乗れとしたとないなーって、うん、だ逆にタネをどう感じるのかなって興味があったんでね、うん、俺的に。
なるほどなるほど、うん、いやでも信じが今指摘したのはまあ大体合ってます、
うん、
と俺も思います、うん、これ確かね、元々の、
うん、
そのあるアメリカとかでその、
うん、
あのなんだっけ、若者かなんか家で小型原子炉を作った時ことがなんかきっかけになったのか、うん、
はいはい、
確かそのそういう本が出たんだよね、
あ
ん、そのあなたでもその原爆が作れるよっていうのがあって、うん、やっぱりそれがきっかけになってるのは確か、
あそうだ、
ね、でその脚本を書いたあのレナール・シュナイダーっていう人と、うん、その長谷川和彦がその脚本をこうブラッシュアップさせてって、
うん、
でこの話を作った、まあ、ザ・ヤクザとかの人なんだけど、うん、でこの2人でブラッシュアップしたんだから、じゃあお前が監督すべきだって言って確かこの映画は作ったから、
うんうんうん、
だからこの原爆を作るっていうのが、
うん、
あのそもそもの映画のきっかけになってるっていうのは信じる理由と、
ああなるほど。